エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
7月はもう終わりですが、まだまだ夏はこれからだという昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
まあちょっとなんか季節感がねなくなってきてるというか、
お、
まあ暑いんだけどずっと暑いなっていうかね。なんか
そうですね、今年は特に6月末からずっと暑いですから、
ね、だからちょっと夏が来たかどうかっていうのがよくわかんない感じですけど、まあ来てるんでしょうけどね。
はい。
暑いんですけど、なんですかね、何でもデジタル化が進んでいるっていうか、まあ進みつつあると思うんですけど、
はい。
そうするとやっぱり都市伝説もデジタル化されるんだろうなと思っているんですよ。
はい。
だから口裂け女もさ、もう登下校してないから最近と。
あ、そうか。
やっぱりズームとかに乱入してくる。不自然なマスクをした女性がね。
そうね。うん。リモートなのに感染気をつけてるんですねって感じの。
うん。あ、でも大丈夫じゃないですか。こうし、取った方がいいんじゃないですかって言われたらもうちゃん。
そしたらもう避けてるっていう。うん。まあ遠いから怖くはないかな。
よく見ると背景がうちの近くっていうのがある。あれ近い。
あ、近くまで来たけども、やっぱ家の中には今入れない事情があるからね。うん。室内はちょっと密になっちゃうからっていう。
そう。いや、わかんない。うん、でも、本当にね、なんでしょう。いざとなったらこれ入ってくるなとかさ、ね、より都市伝説も増えるかもしんないからさ。
っていうか、それだったら、ズームから貞子が出てくる方が、
ああ、そっかそっか。
ありそうですよね。
PC からね。
PC から。うん。うん、いきなりズームの四角い枠が一個増えるわけですよ。
あれ誰だこれ、
誰だこれっていう。あ、なんか井戸が映ってんなみたいな。
いや、そうそうそうそう。
誰かワーケーションしてるのかなっていう感じでね。
なんか薄暗いなみたいな。いや、んじゃないの、
リモートからリモートへ移るっていうね。うん。
ならいいんだけどさ、別に実害がないから。
実害がない。うん。ファイル交換みたいな感じでね。うん、クラウド貞子ですよね。
どこにいるかっていうと、クラウドの場所はどこだか分かんないけど、
ああ、そうですよね。うんうん、意外と北海道のデータセンターとかにいるっていう。
ああ。
うん。あとアマゾンね。
うん、そうね。
どっかのハードディスクの中にいるんでしょうね。
まあ、それならちょっといいかなって気がするけどね。
そうね。確率低そうだしね。
あとはね、あれもそうだと思いますよ。
うん。
こっくりさん。
お、そうか、紙がないもんね、ペーパーレスで。
やっぱりこれも、やっぱりオンライン会議中に、呼んでみようかと。うん、
あ、はい、はい。
招待すると、うん、あれって入ってきてくれて教えてくれるね、いろいろ、ね。
ああ、手軽になりましたね、だいぶね。
うん。まあ、チャットでもいいのかな。
あれじゃないですか、ズームのホワイトボードじゃないですか。
ああ、あそこに書くと、おお、なんか動いたってなる。
勝手にっていう。
おそらくそれハッキングされてると思うよね。
そうだね。第三者が勝手に触ってるだけの可能性があるね。
今後そうなんですよ。都市伝説なのかハッキングなのかが分かりづらくなる。
分かりにくい。
ことは予想されますよ、これは。
デジタルかね。ターボババアとかもそろそろ EV なんじゃないですか。
確かにそうだね。
ね。高速を抜いてったなっていう。
そうか。
テスラより速いなっていう。
まあ、でも、こういうの増えることもあるからさ。
ああ、そうですよね。ね。特有のやつもね。
なんだ、電動キックスケーターも出るよね、多分。それ系の都市伝説がさ。
そうだね。
うん。
テケテケが乗ってるとかね。うん。上半身しかないやつ。
異常に速いとか
さ。速い速い。あれ30キロ出ないはずなのにっていうね。
そう。
うん。
それ違法改造なだけだろって気もするけど。
そうだね。よく見るとループじゃないんですよね。
そう。
うん。
あれだよね。なんかポートにこの USB を突っ込むと速くなるみたいな、ね。
あ、でもあれもそうか。私メリーさん今近くにいるのみたいなやつあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ね。何度も電話かかってくるやつ。
あれも、オンライン、そうだ、電話使わなくなるから、そうか。スカイプのチャットとかになってくるのかな。
あ、そう、むしろ多分電話っていうよりも、LINE 電話でしょうね。
ああ、そうか、そうか。
うん。
やっぱ結構、ちゃんとなんていうの、テクノロジー対応してくるんだね、都市伝説もっていうさ。
あと、スラックね。Teams のチャットとかで来る。
無駄なコミュニケーションを省く方向だなって。
うん、まあでも、ほうれん草できてて偉いなっていう。
うん。
あ、もうすぐ来るんだっていうね。
怖くないじゃないか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
7月6日、タイランドハイパーリンクス、タイの怪盗ブリーフ逮捕。
お？
タイ警察は2022年7月5日、タイ全国9カ所の携帯電話ショップバナナにブリーフ姿で侵入し、合計数千台の携帯電話を盗んだとして、23歳のタイ人の男を容疑者として逮捕しました。
うん、
容疑者はバナナの店舗にブリーフ一丁の姿で侵入し、毎回数百台の携帯電話を盗んでいて、7月5日になってバンコクのコンドミニアムで逮捕されました、
うん、
容疑者は警察の調べに対し、バナナが好きだからバナナでしか盗まない、ブリーフ一丁になるのが好きだ、自信がついて自分らしくなれると語り、容疑を認めているということですさらに容疑者は盗んだ携帯電話の一部を売り、残りはホームレスに渡した、自分も昔はホームレスだった。携帯電話を盗む理由は、子供の頃、友達はみんな携帯電話を持っていたのに、自分は持っていなかったから、などと供述しているということです。
お
ー、なるほどなのか？
まあ、全部やりたいことをやるぜ、俺はって感じがするよね。
まあ、そうですよね。まあ、五右衛門気取りなんでしょうけどもね。
まあ、ブリーフでバナナっていうのがね。どうしてもそこに繋がるけどね。
そうね。
うん、
まあ、そのタイにそういう繋がりがあるのかどうかは知りませんけどね。
いや、俺のバナナがぐらい供述してんのかと思ったけど ね。
そういう下品な理由ではないんでしょうね。なんか理由があって勇気が出ると。
まあでも、ブリーフパワーだよね、だから。
ああ、そうですよね。変態仮面的なやつですよ。
これを履くとやっぱ仕事って感じがするみたいなさ。
そうね。
まあ確かにスーパーヒーローっぽいのかな、そういう意味では。ねえ、パンツ一丁みたいな。
パンツ一丁。
でも、バナナが好きだからって、ちょっとそこもよくわかんないけどね。
この携帯ショップのバナナっていうお店なんですよ。で、そのお店しか狙わない。
バナナとブリーフが俺は大好きだって言ってるわけですよね。
そうですね。
よくわかんないけど。
これ犯行現場の写真とか見る限りは、なんかどうも頭にもほっかむりかなんかしてるのかな。これがブリーフじゃないよな。
ああ、ブリーフ一丁ってわけじゃないのかな。
ブリーフにほっかむりなのかな。まあ、それで勇気を持って、子供たちに携帯電話を配るために盗んでいたと。
やっぱりちょっとヒーローっぽいじゃん、なんか。
ヒーローっぽい感じがしますけどね。
変態仮面みたいな感じか。
まあ、悪を捉えるよりも弱気を助けると。
まあ、いやいや、だからそこはやっぱり悪の組織バナナから取ってるわけですよね。
ああ、そうね。まあまあ、バナナがその悪どい商売をしていればね。
してる、してると。
うん。
変な縛りばっかしやがってと。何年縛りやったんだよ、そういうことなんじゃん。
そうね。タレコミいただきましたリュウさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日 UHB 北海道文化放送、切符買わずに改札素通り、男を逮捕。
うん。
暴行の現行犯で逮捕されたのは自称大阪市に住む48歳の男です。警察によると男は7月11日の午後4時40分頃に JR 新函館北斗駅で駅員の肩を手で押し付ける暴行を加えたとして駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。男が切符を買わないで改札を通ろうとしたため駅員が注意すると暴行に及んだということです。男は酒に酔った状態だったということで調べに対し、小突いただけです。大阪人の佐賀です。などと話していて、警察が詳しく調べているということです。
ああ、突っ込みだと。
なんでやねんっていうね。
なるほどね。
その、突っ込みと同時に右手が出ちゃうんだと。
どつき漫才ですよと。
ね、最近ちょっと流行りの復活の兆しもあるからね。
ああ。
うん。バンバン叩く漫才師がちょくちょく出てるじゃないですか。
じゃあ、あれだったのかな？コンビを組もうってことだったのかな？この駅員と。
そうね。
お前結構いいなと。
いいなと。JR 図になろうっていうね。うん。
もしかしたらさ、この、切符を買わずに、入ったっていうのも、振りなのかもしれない、
ね。あ、そうだよね。コントの始まりだ。
そうそうそう。おいおいお客さんと。
そうだそうだ。
結構ここがあれだよね。ぶっ飛んでたんじゃない？なんか、突っ込みが。
ちょっとシュールなネタだったんだね。
なんか。うん、 いや、この人ももしかしたら、Apple Watch ついてないのにピッて言って通ろうとしたかもしれない。もしくはマジックで書いてるとかさ、Apple Watch。
最初のボケでね。
そう。そこに気づけたか、お前はと。
そうか、そうか、うん。アナログじゃんっていうね。
いいね、お前と。早いよ、ツッコミがと。
いいタイミングだったっていうね。
そういうことなのかな。
そうか、そうか。俺が求めてたのは、お前みたいなツッコミだっていう。
そうそうそう。鋭いっていう。
いやいや、お前叩いてるじゃんっていう。うん、ダブルツッコミってないですよね。
ダブルツッコミだよ。新しい。
新しい。ダブルボケに対抗してね。
ダブルツッコミで、俺らはのし上がるんだと。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日、テレビ朝日。全員同時にビンゴ。
ん？
白い紙を高々と掲げて走り出す人が、ここにも、そしてここにも。一体ブラジルで何が起きたのでしょうか。
うん、
白い紙の正体はビンゴカード。2日に行われた一等賞金1000レアルのビンゴ大会です。司会者が数字の49番を発表すると、あちこちからビンゴ達成の歓声が上がり、参加者101人全員が主催者のテントをめがけて走り出しました。なんと主催者のボンミスで参加者全員に同じ数字が印刷されたビンゴカードが配られていて、それが全員同時にビンゴ、一等賞になってしまったということです。ビンゴ主催者は、あってはならない印刷ミスだった。何が起きたか分からずに唖然としたと話しています。しかし、ミスをした印刷会社のオーナーはビンゴ大会の主催者本人だということです。一等賞金1000レアルは日本円にしておよそ2万6000円ですが、これはブラジルの平均月収のおよそ半分に当たります。
うん、
一等賞金1000レアルは101人全員で均等に分け、全員に日本円でおよそ260円を配ったということです、
うん。
この日はミスが連発していて、配られた他のビンゴカードにもなんと印刷ミスがあったようで、二等賞400レアルも75人。三等賞300レアルも42人に出てしまい、それぞれ均等に賞金を分けることになったということです。
おー。
まあ、自業自得ですけどね。
まあ別に、やっぱあとは早いもん勝ちだよね。早く走ったもの勝ちだよね。
ああ、そうね。
服男的な要素もあるんです、これは、と。
ビンゴプラスランですからね。
境内を走ったものが勝つ。
勝つ。
ね。うん。
主催者に早く詰め寄ったやつが勝ちですよね。
そうそうそう。いやまあ、なんだろうね。
そう、確かにあれはランダム印刷をしなきゃいけないんだよね、本当はね。
まあ、確かにあんま気づかないでやっちゃうかもしんない
ね。言ったって、最初は穴開いてないわけだから見えないもんね。
そう、適当に並べりゃいいんでしょ、みたいな感じで。やってみたけど。
はい。
うん、印刷会社がいるほどなんだっけっていう。
ああ。でもほら、あのパンチカードみたいなやつは特別ですよね。
セット、100均で売ってない、100均で。
ああ、そうね。ブラジルに100均があればよかったんですけどね。
うん。
ダイソーが進出していればね。
そう。
うん。
いや、それにしてもさ、これどういう大会なんだろうね。
街の広場で行われているビンゴ大会っぽいですけどね。
ああ、だから賞金は、もしかしたら参加費とかがあってさ、
うん、
払ってたら結局戻ってきただけだみたいな。
宝くじ的なやつ。
全員で配ってる。何をしに来たんだろうっていうこと、
ね。そうかそうか。胴元が必ず儲かるビンゴっていうね。
うん。あ、でもこれ、まあよくわかんないけど、なんですかね。まあ気づかないか。最初のうちはそうか。みんな違うところでやってるから。
そうですよ。だってね、自分のカードを見せ合ったりする人、
そう。
もういるかもしれないけど、そう、全員分は気づかないですよね。
そうだよね。
うん、
まあ、なんだろうね。そしたら、裏返してもらって好きな数を書いてくださいに変えなきゃダメだよね。
ああ、そうか。
これは何だったんだろうみたいな。
やり直しますっていうね。
これは、例ですって。
そうだね。これはただの厚紙として使ってくださいっていう。
突如。起点が効いてるけど、これなんか、腑に落ちないなとみんな思う。
そうだね。ちょっと、もやもやしながら参加するって感じで。結果一人も当たんない可能性があるからね、それ。
用意してないから、そこ当たんない可能性もある。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日、日テレニュース。試着室でズボン盗む、
うん。
都内のアウトドア用品店でサイクリング用のショートパンツを盗んだとして62歳の男が逮捕されました、
うん。
捜査関係者によると容疑者は今年3月に都内のアウトドア用品店でおよそ7000円のサイクリング用のショートパンツ1着を盗んだ疑いが持たれています。 容疑者は試着室で店の商品に履き替えて、自分の履いてきたパンツはハンガーにかけて陳列棚に置いて店を出ていたということです。
あ、
調べに対し覚えていない、店にも行っていないなどと容疑を否認しているということです。
否認の仕方がまずいよね。
全否定。
いや、合わなかったから返したんですよと。
お、
サイズが合わないからと、
うん、
だったらまだなんかねえ、あり得るじゃん。なんかね、
ああ、そうかそうか。たまたまその取り間違えて帰ってしまった。
そうそうそう。いや、戻そうと思って、あ、自分の戻しちゃったってのはあり得る。
はいはいはい、はい。
ねえ、ちょっとその、行ってもいないっていうのはちょっと、否定の仕方がまずいですよね。
そう、だから多分その、試着室にカメラなんかあるはずないと。
ああ、なるほど。
証拠がないはずだと。
なるほどね。
だったらここはもう一点突破で、しらを切り通すしかないと。
うん。
いう感じなんじゃないですか。
じゃあ、このかかってるこれは何ですかみたいな。
そうですよ。この黄色いシミから DNA を取っていいですかっていう。
いや、これって本当に何なんだろうね。あの、取り替えたかったのかな。
ああ、でもたまにさ、あの、これ履いて帰るんで、古い方捨てちゃってくださいみたいなこともあるじゃないですか。
ある、靴とかね。
そうそうそう。
壊れちゃってとかさ。
うん、うん。
だから、パン、あの、破けちゃったんじゃないの、サイクルパンツも。
ああ、そうか、薄いもんね。
だから、もう変えなきゃここでと。
うん。
恥ずかしいと。出ちゃってる。一物が。
このままじゃ、気分よくサイクリングができないと。
そう。場合によっては逮捕されるかもしれないと。
うん、ああ、そうですよね。たまたまブラブラしてたらね。
だから、かといってお金はないと。これしかないと思って、やったのかもしれない。
そうだね。ちょうどここ折り返し地点だしっていうね。うん。なんとかして帰らなきゃいけないからね。
もしかしたらサイクリング大会の途中って可能性もあります。どうしても負けてはいけない大会なんです、これはと。
このままだと危険になってしまうからね。
そうそうそうそう。後でちゃんとね、優勝してから、返す予定でしたと。
そうだね、
うん。
うん。一言書き置きをしておけばよかったね。
そうだね。
うん、
急いでいるため、失礼みたいな。
タレコミいただきました、坂瀬プラスさん、プラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日、読売新聞。車内で火をつける男を逮捕。
うん、
JR 笹栗線の電車内で紙片、紙に火をつけて運行を遅らせたとして、福岡県警粕屋署は11日、男32歳を威力業務妨害暴行で逮捕しました。
うん、
むしゃくしゃしてやったと容疑を認めているということです。発表によると、男は11日の午前11時51分から54分頃に、走行中の電車内でドアを蹴り、持っていたハサミを舐めた後、紙にライターで火をつけた疑いです、
うん、
男は紙をゴミ箱に捨てましたが燃え移らず、他の乗客が非常ボタンを押して110番通報、駅で駅員らが男を取り押さえたということです、
うん、
怪我人はなかったということです。
いやー、危ないなこれ。
ハサミを舐めるところがポイントですかね。うーん、
もう普通ナイフな気がするけどね。
そうなんですよ。ちょっとごっつい、あの、アーミーが持ってそうなナイフを舐めると、ちょっとこう、猟奇犯罪っぽいんですけど、
うん。
ハサミですからね。
ねえ、ちょっとハサミだと、ね、まあ別に危ないっちゃ危ないけど。
まあ危ないことには変わりないですけどね。
危ないけど、ちょっとなーってなるよね。
ねえ、ジョーカーもハサミは舐めてないですもんね。うん。
まあでも、さすがにちょっと驚くわね、確かにね。
確かにね。これやばいやつだっていうのは間違いないですけど。
うん、どうですか、やばさとしてはどうなのか、何でも一緒じゃないのかな。
おう、つまり？
ぬいぐるみを出して舐め始めるとかさ。うん、なんか何でも一緒な気がするけどね。
そうだね。食べ物以外はね。
食べ物以外。まあ、いきなり蕎麦打ちをするとかも危ないと思うけど、ね。むしゃくしゃして蕎麦を打つっていう。
バーンバーンっていうね。うん、そうですよね。確かに言われてみればそうだ。
大抵のことはやっぱりなんだ、社内でやっちゃいけないことの方が多いから。
そうですよ。
大抵のことはダメなんだね。
ダメですよ。
うん。
あの、シートが向かい合わせになってないのに、吉野家の牛丼を食べるとかさ。
ああ、そこは難しいよね。
結構アウトじゃないですか。
確かに。
そいつが後から火つけてもおかしくないってことですよね。
そうか。
うん。どうなんだろうね。サンドイッチくらいが限度じゃないですか。
手に持てる。いや、箸とか使っちゃダメなんだ。
そうなんだ。
ああ、そうね、うん。寿司はどうですか、寿司は。え、どっこだから素手で食べますけど。
ああ。醤油は上からかける方ですよね、それはね。
そうそうそう、そ
う。うん。ギリです。それはまあ、法の抜け穴をついてる感じがしますよね。
そうだね。
うん。
まあでもなんかこう、火をつけ、あ、そうか、紙に火をつけちゃったのね。
そうです。
うん。
まあ、電車の中にゴミ箱があるってのも不思議ですけど。
持ってきたんじゃないの？
わざわざ。そう、紙ゴミが詰まったやつをね。
あの、シュレッダーとかよく燃えそうですからね。
ああ、そうだそうだ。うん。うん。あれは確かにその隙間がいっぱいあって火をつけるにはちょうど良さそうですよね。
あれを持ってくるっていうどうですかね。
そうですそうです、うん。会社から帰りにね。
そうそう。むしゃくしゃして。
タレコミいただきました。トッキーさん、ロックさん、月亭天使さん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月13日、TBS、ロマンスカー、空予約、男を書類送検。
うん、
警視庁が、偽計業務妨害の疑いで書類送検する方針を固めたのは、埼玉県の男性48歳で、去年およそ9ヶ月間にわたって、小田急電鉄のロマンスカーの特急券およそ9300枚の予約とキャンセルをオンラインで繰り返し、業務を妨害した疑いが持たれています。
うん、
男性はすべて本人名義で予約していて、発車時刻の15分前までに決済しなかったため、自動的にキャンセルされていましたが、小田急側に席の一部の予約を直前にしか受けられないようにさせたということです。
ああ。
予約した特急券の9割は展望席で、任意の事情聴取に対し、ロマンスカーに乗るのが好きだったが、乗務員の態度が気に入らず嫌がらせをしたと容疑を認めているということです。
ああ。
一番いいところをね。
ロマンがありますよね。
そうね。俺の代わりに誰も乗ってないなっていう。
そう。乗せるわけにはいかねえと。
そうですよね。
空で運転しやがれと。
ずっとあそこは俺のもんだっていう。
そういうことか。
ことですかね。まあこれができちゃう仕組みもちょっと微妙ですよね。
そうそう。いや、決済しなければいいんだったら結構なっちゃうよね。
できちゃいますよね、これ。
うん。
まあ、オンラインの予約なんで多分その、支払い情報とかは入れるんだけど、決済はしないみたいな。
でも、手間だよね。
手間ですよね。めんどくさい。まあ、いくらオンラインでペーパーレスとはいえっていうね。
なんか毎回なんだこれメールアドレス2回入れなきゃいけないのかみたいな、ね。そうだったら嫌でしょ。
コピペだコピペだっていう感じのね。
でもこれがあるとだからまさにあれでしょ、なんか携帯に1回こう認証コードを送りますとか、結果なってたりするわけでしょ、こういう人がいるから。
まあまあでもそれはね、あの、なりすまし防止ですから。あ、
今も普通にやってることなの
かな。それぐらいはやりますよ、きっと。だから問題はね、キャンセルを15分前っていう本当にギリギリに設定してるのが問題ですよね。
おー、確かに。
うん。せめて1日前ですよね。
まあ、そっからじゃ売れないもん。
ねえ。だってホテルだって前日キャンセルは全額持ってかれますよ。
なんかあれなんじゃないの？でも逆か。ほっとけば勝手に15分前にキャンセルされるんでしょ、だから。
そうそう。だけど15分前だと、もう、駆け込みで予約してくる人ってのほぼいないわけじゃないですか。
ああ、だからそうか。
ロマンスカーなんてね、前々から予定していくもんでしょ？
もうね。
ね。まあ、これはシステムがちょっとおかしいですよね。
ま、あの、設定ミスぐらいな感じだよね。おそらく。
そうね。あの、分単位で設定するところを最短にしちゃった感じですよ、ね。
うん。
まあ、小田急の方にもまあ、ちょっと瑕疵がないとも言えない。
見直した方がいいですね、これね。確かに。
せめてそこのね、猶予期間は見直した方がいいです
よ。なんでうちはキャンセル率が高いんだろうとか、なんてなかったのかな会議とかで。
ね、余裕でドタキャンできちゃうからだっていう。
うん。
だって展望席って10席もないでしょ？一番前ですから。
迷惑だね、それ。
そのうちの一つをずっと占有し続ける空座席ですよ。それはちょっとね、やっぱ予約の仕方を考えた方がいいね。
永久欠番みたいな感じだね。
永久欠番。だってこれ嫌がらせでさ、運転手っていうか乗務員が気に入らなくて嫌がらせをしてるって言ってますけど、
うん。
客一人少ない分仕事楽ですもんね。
あ、逆に楽にしてるね。
そう。
そう。
だってこの予約がないことによってこの乗務員の給料減ったりしないもん。
そうか。間違ってんな、これ。
経営陣にダメージを与える。
そうだね。逆だよね、だからね。
お、
ロマンスカーに乗って、それこそさ、ちょっとこう、汚しちゃうみたいなのが一番困るわけだもんね。
ああ、そうですよ。迷惑な客になる方が、よっぽど嫌がらせにはなるね。
そう、乗らないぐらいだ。この人ちょうどいいよね。乗ってほしくないよね、この人。
そうだね。こいつ来られると厄介だもんね。
逆に厄介だから。
タレコミいただきました。ジミーさん、フラウエムさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月14日、関西テレビ。大量の乾電池捨てる男を逮捕、
うん、
京都府福知山市で大量の乾電池をペットボトルに入れて用水路に不法に投棄した疑いで23歳の男が逮捕されました、
うん、
この用水路では今年5月以降大量の乾電池が入ったペットボトルの不法投棄が10数回にわたって相次いでいて警察が捜査していました、
うん、
見つかったペットボトルは全部で24本、中に入っていた炭酸乾電池は合わせて2400本に及ぶと見られています、
うん、
警察は14日近くに住む男23歳を廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました、
うん、
男は7月5日の午前4時半頃に乾電池約70本が入ったペットボトル1本を用水路に捨てた疑いが持たれています。 警察によると男は生活に必要な電力を乾電池で賄っていて、乾電池は自分で使っていたが捨て方がわからなかったと容疑を認めているということです。
いや、高いと思うんだよな。逆に。
これ買ってたのかね。
いや、盗んでたのかな。じゃないと割に合わないと思うよ。
ねえ。だからそう、支払いができないからどっかから盗んできた乾電池で生活していたみたいなことなんですかね。
うまくどうやってね、直列にしてたのなんか。
直列。これね、別の報道によると、京都新聞。書によると男の自宅は電気が止まっていたと見られ、男は乾電池で生活をしていたという。
うん、
主にゲーム機の充電に使い、1日に4、50本の炭酸乾電池を消費していました。用水路近くの防犯カメラに自転車から捨てる姿が映っていた。調べに対し、乾電池がすぐに溜まり、捨て方がわからなかった。自宅から近い用水路に捨てればどこかに流れると思った、などと容疑を認めていると。突っ込みどころしかないですよね。
別に普通に捨てれるだろう、多分。何かしら。曜日さえ守
る。そうなんですよ。多分毎週ちゃんと乾電池を回収してくれるはずなんですよね。
曜日はあるはずだよね。
曜日はあるはず。もしくはお近くのヨドバシカメラへっていう。
いや、なんか結構、ちゃんとリサイクルすれば喜ばれるのかなと思ったけどね。よくわかんないけど ね。
だってああいうのは一応レアメタル系でしょ？
そう。
うん。まあレアではないかもしれないけど、金属はリサイクルできますからね。
まあこの人は、やっぱりバッテリーを買ってあげた方がいいよね。
ああ、そうか。
で、自転車なり漕いでさ、貯めろとまず。
そうだね。ただまあ、自宅の電気止まってるレベルで、チャージできる自転車は買えないだろうからね。
まあ、それは寄付してあげるか。
最低限どっかから道具だけは確保しないとね。
違法駐輪で捨てられるやつを一個あげるからと。
ああ、そうね。
どうにかしろと。
違法に捨てられてるレベルのやつは多分電気通ってない自転車ですよね。あるのはダイナモだけですよね。
そうか、まあ。
ダイナモで炭酸電池を充電するのは相当疲れますね。ずっと走りっぱでゲーム機を握ってる感じになります。
いいじゃない。走る、自転車漕ぎながらゲームするっていう。
まあまあ、運動不足にはならない。
いいと思うよね。
うん。ゲーム機って言ってますけど、多分、Wi-Fi 使ってネット見るぐらいはしてると思うんですよね、これでね。
ああ、そういうことか。
うん。だからこれは結構、社会への窓口でもある感じですよね。
なるほどね。
うん。さすがにずっとゲームだけってこともないでしょ。
まあだから、それも、これもインフラなんじゃないかと。
これもインフラですよね。やっぱでも気になるのはどうやって電池を確保していたのか。
そうなんだよね。
もしくは本当に乾電池でしか動かないと思っていた。
本当にそういうゲーム機なのかもしれないよ。昔あったじゃん、なんか。
まあ、昔あったゲーム機で電池でしか動かないのは多分ボタン電池ですよね。
ああ。
あれは充電できないもんね。
ファミコン出る前のゲームってだってそうだったよ、確か。
そういうやつですけど、最近のはほとんどが充電池が使えるじゃないですか。
そうだね。
うん。炭酸乾電池4、50本買うお金があったら充電器買えますもんね。
うんだ、やっぱりこれは怪しいよね。
ね、なんかちょっといろいろ隠してますよね。
ちょっとまだまだ余罪があるんじゃないかな。
ね、ありそうですよ。この発想ができて、他人の家から電気を盗むみたいな発想がないっていうのは変ですもんね。
確かに。
ね。おかしいですよ。
まあ、どっちも迷惑だけど、こっちの方がいいと思ったんじゃないの？
ああ。まあそうね。他人に迷惑かけるかどうかみたいな直接的な、こう、因果関係があんまり見えないもんね。
見えづらいからね。結果的には一緒だけどっていうの
は。一緒だけど。
うん。
流れるだろうっていう感じで。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月14日、朝日新聞。立ったまま一休み、仮眠ボックス商品化へ。
うん。
仕事に疲れたら、眉のような仮眠ボックスで立ったまま一休み。そんな商品が近くお目見えします。開発するのは家具の町、北海道旭川市の地場企業。オフィス家具最大手の伊藤木が技術協力し、商品化を目指しています。
うん。
伊藤木が出願した技術では、ボックス内に頭やお尻、膝などが移動しないように支持具を施すことで、立ったままの休息や睡眠が可能になる仕組みになっています。
うん。
近年、オフィスの生産性向上に、休憩や睡眠は大事な要素との見方が広がっています。新商品は周囲の目を気にせずに休めて小スペース化も可能なボックスになる見込みです。発売時期や価格は今後詰めるということです。
ほー。
これね、絵見ないと分かりづらいと思うんですけど、まあよくある、あれですよね。緑色の液体が詰まってるパイプ。
うんうんうん。
ああいう形です。
なるほど。
外からは当然見えないんですけど、それが4本足で立ってる感じの眉型ボックス。
です。 それってなんで縦型なんだろうね。
小スペースですよね。要はそのカプセルホテルみたいに横に並べるだけの面積がないと。
なるほど。
いうところでもこれが置ける。要するに風呂桶がないけどもシャワー浴びたいからシャワールームみたいな。
なるほど。
いう感じの発想なんじゃないかな。
なんかうまく斜めにさせてこう二つを組み合わせれば一個になるとかないのかな、面積として。
そうね。床面積ある程度確保できるんだったらそれもなんとかなるでしょうけどね。
いやーこれは体にはどうなんだろうね。
ねえ、立ったままでどれぐらい休息の効果があるのかと。
そうそうそうそう。
お尻とかが動かないように間にこう仕切りっぽい感じのものがちょくちょく入ってるんですよ。
なるほど。
うん。
まあそういう意味ではちゃんと休めるのかもしんないけど。
かもしんないけどね。ちゃんとそれは実験してほしいですよね。それこそほら今スタンディングデスクとか結構流行りじゃないですか。
うんうんうんうん。
それはそれでまあ疲れはするけどさ、体への負荷はまあそんな高くないですよね。
うん、まあね。
じゃあ立ったまま寝るのもいけるんじゃないかと。
まあできなくはないんでしょうけど、でもそれはなんか満員電車みたいになっちゃうよね。なんとなくだけど。
そうか。でも満員電車にこれを敷き詰めればいいんじゃない？もう時間もないしさ、立ったまま休めるしさ。
個室。
個室。
確かに。
ね、あれですよ、あの、立体駐車場みたいに勝手に出るっていう。
そうね。うん、まあ、確かにその縦型、いや、わかんない。まあ、やってみない限りは確かにわかんないですけど、案外いいなのかもしれないからね。
知れないからね。
うん。
もしかしたらこれが職場の壁際にずらっと。
並んでるの。
並ぶかもしれない。
まあ。
ちょっとパッと見あの、ロッカーに詰められたいじめられっ子みたいな感じ。
それはよくないですね。
自主的に入ってるんですっていう、
ね。なんかもうちょっとないのかな。なんかこう、中で、うん、でもあり得るよね。なんか、ヒーリングミュージックとかが流れてさ。
ああ、それはあり得るね。
瞑想ルーム的なやつね。
うんうんうん。
あり得そうっすよね。
ね、あるかもしんないね。
スタンディング。
もしかしたらアメリカとかで流行ってさ、全スタンディングみたいな。
あり得る。
そういう感じになりそうですよね。
中で蕎麦を食べれるみたいな。
蕎麦ヌードルをね。
日本ではこれがスタンダードらしいぞ、みたいな、ね。
そうね。ラーメンの次はこれだっていうね。
そう。立ち食いそばだと。体にもいいらしい、みたいな。
いい
嘘だね。嘘情報が流れるかもしれない。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月15日、河北新報。授業中にセクハラ、高校講師を停職。
うん。
福岡県教育委員会は15日、授業中に一緒に教えていた同僚の女性教員の近くで腰を振る動きをしたなどとして、県立高校の20代の男性講師を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。教育委員会によると、講師は4月下旬から5月上旬の授業中に、クラスの男子生徒の気を引こうと、チームティーチングの同僚の女性教員の後ろで腰を振りました。女性教員に聞こえないように男子生徒らと性行為について話し込むこともあったということです。不快に感じた女子生徒が女性教員に相談して発覚。男性教諭は受け持っていた男子生徒と仲良くなりたかったなどと弁明しているということです。まあ安易なコミュニケーションですよね。
若い。
うん。
まあそれは受けるのは分かってるよと。
そう。若い高校生の男子に一番受けるのは何かっていうのに一番安易な手法ですよね。
それはそう、みんな分かってるけど、そこをなんだろうな、その近くは通るけど、
うんうんうん、
そういう直球じゃないよねっていう。
直球、腰振るみたいなのはちょっとなしです。
いや、これ、むしろあれだよね、その男子高校生側がそうするのを諭すみたいな立場だろ、お前は。
ああ、そうですね。おいおい、やめろよと。
うん、お前がやるのかよ。まあ、もうこれは仕方がないね、これはね。
これは仕方がないですよね。
わかりやすすぎると
。うん。うん、だから、いろいろと表現の方法を学んだ方がいいよね。
そうなんだよね。
せめてね、もっとこう、暗喩をいっぱい散りばめるみたいな。
ああ、いいね。
うん。直接的な表現はなしです。
国語としてもいいかもしれない、それは、ね。
そう、現代文の力が育まれますよ。うん。あ、逆か。古文で言うってのはどうですか？
ああ、いいね、それは。教養のあるやつにしかエロく感じないという。
感じない。数学教師のあいつにはわかるまいっていう感じのね。漢文でレテンを振るみたいな。
より陰湿な感じがするけど。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月16日、FNN プライムオンライン。 駆除できない巨大グマ出現、
うん、
北海道東部の牧場で7月11日放牧中の牛1頭が死んでいるのが見つかりました、
うん、
見つかったのは生後10ヶ月の乳牛で腹部が大きく損傷した状態でした、
うん、
ぬかるんだ地面にくっきりと残された足跡はヒグマのものでした、
うん、
北海道で出没するヒグマの足跡は10センチから15センチほどのサイズがほとんどですが、この足跡は幅18センチ異常なほど大きい足跡で地面に深くしっかり残されていました、
うん、
この牛を襲ったのはコードネームが付けられたヒグマ OSO18 と見られています、
うん、
前足の横幅が18センチでこの足の大きさから推定される体重は300キロから350キログラム立ち上がると体長は3メートル近いと見られています、
うん、
周辺では2019年以降放牧中の牛が相次いで襲われ、これまでの3年間で合わせて60頭が被害に遭いました。いずれも OSO18 による被害と見られています、
うん、
地元の酪農家が檻や監視カメラを設置しましたが、非常に慎重な熊で人前に姿を現したことはこれまでに一度もないということです、
うん、
役場などではこの3年間地元のハンターが体制を組んで OSO18 の駆除を試みていますが、獲物に執着する熊の習性を元にした待ち伏せすらも人の気配がある場所では一切姿を現さなかったということです。超賢くて超でかい熊がいると。
怪しいな。
お、
これはやっぱりキャトルミューティレーションでしょ。
ああ、そうね。
それ偽装だよね、この足跡は。
そうだそうだ。
うん、
宇宙人もその夜中にミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンってやるとバレるから。
そうそうそう。
うん。地元の生き物のせいにしようっていう。
うん、そうそう。そうじゃないとちょっとこれ怪しいもんな。
そうね。その地上からキャトルミューティレる機械を発明したんだろうね。
うん、そうそうそうそう。うん、
上空からじゃないぞと。隠れてできるやつを作ろうって。
そうなんじゃないですか ね、
そうね。で、その後ろを四つ足のスタンプをつきながらついていくっていう感じの。
そこはアナログだね。そして大きさちょっと間違ってるよねって。
ああ、そうだね。ちょっと地元の調査が足りないね。
ちょっと大きめに作ってるね。
大きめ大きめ。まあそうね。でも、やっぱ威嚇するためには恐怖を持ってもらいたい。
ああ、そうかそうか、
ね。この足跡の近くにはあんまり行かないようにしようと思ってもらった方が次からやりやすい。
確かにそう、
ね。うん。ちゃんとそのいろんな下調べの上、入念に計画を実行している。
と思わないと、なんか3年間も見つからないクマなんてね。
ね
あ、じゃあ逆に言うともうあれなんだね。それこそ餌でおびき寄せようなんて全体無理なんだ。
そうなんですよ。
うん、
まあヒグマはいろんな習性があるわけですけど、
うん、
例えばなんかあの、雪の中に獲物を一旦埋めておいてまた取りに来るみたいな。
おお。
それはまあ自分の取った獲物に執着する習性があるらしいんですよね。
おお。
だからそこで待ち伏せして撃つみたいな量があるんですけど、
うん、
それに全然引っかからないと。
なるほど。
ちゃんと獲物に執着する野生 VS 人がいるから近づかない理性みたいのが、理性が勝つんですよね。
うん。
頭がいい。
じゃあやっぱこれあれだね。熊に育てられた人間である可能性が高いね。
3メートルのね。
うん。
うん。たまたまでかいやつっていうこと。
いやー、どっちに近いっていうよ、人間の要素も入ってるんじゃないかな。
そうですよね。別に足跡がでかいヒグマに似てるけども、必ずしもヒグマとは限らないわけですからね。
そうそうそう、そう、うん。
ヒグマ人間かもしれないし。
そう。
うん、
新種かもしれないしね。
雪男的なやつね。
うん。いや、雪男説だ。
雪男がヒグマの毛皮を被って生きてるかもしれない
ね。そうそうそうそう。
寒いから。
ちょっとでもこれはなんかないのかな。
ねえ、なんとかして捕まえたいとこですけどね。
ちょっとネッシーみたいになってきたけどね。
ああ、そうなんですよ。このままほっとくとやっぱ都市伝説っぽくなってくるじゃないですか。
やっぱり、あの、スタンプ持ったおっさんが出てくるよね、多分。私たちでした、みたいな。
で、そうなっちゃうと警戒心が薄れて危ないじゃないですか。
そうだね。
だから早いとこちゃんと捕まえたいですよね。
そうか。
どうすりゃいいんだろうね。
やっぱりね、おとり捜査だと思うよ。
お、
もうだから牛になりきったやつがいると。おじさん襲われる覚悟。
もう決死の覚悟で仮装大将っていうね。
うん、そう、中に入ってる、う
ん、32番ケンタウロスって感じの。
頑張ったんだよーっていう、ね、
腸が漏れてるけどっていうね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。7月22日、大阪、午後5時15分頃、小学生に対し数人が乗った白い車から降りてきた年齢70歳ぐらいの女性が、両手を広げて近づいてきて、誘拐するで、怖いで、大きいもの見せたろか、などと言ってきたということです。漠然としてますね。
大きいもの。
サムシングビッグ。何ですかね。
いやー、あれなんじゃない、やっぱりその、うん、物理的な大きさじゃなくて、
お
何か偉大なものっていう。語弧が指してるでしょ、私はって。
ああ、そうね。その男塾的な縮尺の変化だ。
うん、でかすぎるっていう、
ね。でかすぎる。存在感がでかいっていうやつですよね。
でも70代のおばあさん、
でも憲法の達人かもしれないもんね。
そうだよね。このやっぱり、なんだろうね。ユーモアが受けてないとこうなるっていう、この。
そうだね。
悲しさ。
そうだそうだ。本当は、道の駅帰りで、でっかいスイカを持ってるだけかもしれないもんね。うん、初手の声かけに失敗するとこうなるんですね。
そうね、うん。そうね。多分なんかいいもん買ってきたんでしょうけどね。もしかしたらただのあれかもしれないよ。
はい。
あの、なんかさ、でっかいプリッツとかでっかいポッキーとかあるじゃん。ご当地名物みたいな。
あるある。
それぐらいなんじゃないの見せるとして。
じゃーんっていうふうにね。
そうそうそう。
うん。
最初から滑ってますけどっていうね。
そうなんだよ。うん、せめていきなり見せないとね。
ああ、そうか。
うん。前振りはダメですよ、やっぱこれはね。
掴めてない。
掴めてない、掴めてない。じゃーんって出して、ちなみに普通サイズがこちらっていう。それをやって受けるのがテレビ的な演出ですよね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月23日、東京都、午後6時頃。公園で小学生 A の撮影の疑いが発生しました、
うん。
男が遊んでいた児童にスマートフォンを向け、何？聞こえない。撮ってない。撮ってない。撮っても、このスマホの中に大事に撮っておくから大丈夫。などと声をかけたということです。
なんでだんだん諦めちゃったのかね。
詰められたんだろうね。
うん、大事に取っておくことは何の保証にもならないし、むしろ良くないよねってい
う、ね。そうなんです。今すぐ消せなんですけど。
いや、決して iCloud なんかにはバックアップは取っていないんだ。結構高いからね。
あ、そうですよね。お前の設定アプリの中から、クラウドの契約情報を見せろって感じですよね。うん。Apple ID のとこちょっとタップしてもらっていいですかっていう感じ。
そうだね。
なんですかこのファミリープランってっていう。
なんですかこの200ギガプランは。
7月25日、神奈川県、午後12時頃。公園内で遊んでいた児童が近寄ってきた男に、座ってね、と声をかけられて、水鉄砲で水をかけられる事案が発生した、ということです。
うん。
農業おじさんね。
農業。
うん。
だからなんだろう。祭りなら許されんだけどね。
ああ、そうね。水かけ祭りみたいな。
そうそう。やっぱり、うん、あれは行事だから許されるんであって、行為は一緒なんだけど、うん、今日はダメなんですよ。
そうなんですよ。単独犯はダメなんですっていう。
まあ、確かにそれって文脈の問題だからね。
そうなんだよ。イベント前としていれば許される空気もある。
だから、今日は水かけ祭りです。参加者残念ながら私だけです。とならまだね、うん。
そうかね、うん。というわけで私一人でかけまくってやろうと思いますってことですもんね。うん。それはね、ちょっとしたテロですよね。
確かに。
続いて声かけ。4月15日。富山県、午後4時頃。歩いていた小学生3人が、前から来た車に乗った男から、うんこ垂れと声をかけられる事案があったということです。古いね。
なかなか言わないよね。
ねえ、クソったれですかね。
昔、うんこ垂れぞっていうのは、あれは巻き箱か。ありましたけど。なんかまあ、古い少年ジャンプリバイバルが今流行ってますからね、確かに。
そうね。まあ、レトロブームとはいえ、言葉はあんまり復活しないですからね。
思うけどね。
昔の罵詈雑言が今も通用すると思ったら大間違いだっていう。
そうか、そうね。
でもこういうプリミティブなのは通じますよね。
まあ、わかりやすいからね。
通じますよ。うんこ垂れ。久しく言ってないですもんね、うんこ垂れ。
あんまり言わないね。
うん。クソくらいも言わないですからね。
あんまり言わないね。
うん。お前の母ちゃんデベソみたいなもんですかね。
聞いたことないってやつだね、実際には。
7月21日、長野県、午後5時頃、路上で中学生が車に乗った男に、プルーン食べる？と声をかけられたということです。レアですよね。
まあ、お通じがあんま良くないんだろうね。
ああ、そうね。日々持ち歩いてるってことはね。うん、
結構売ってないっていうか、
そう、まあ、果物の状態ではなかなか売ってないですよね。
ないよね。
だそんなレアなのを持ってるってことは、農家か中井貴一かですよ。うん。これなんだか知ってるっていうね。
そうね。
プルーン見たことがある人って言うと、だいたいそれぐらいですよね。
多分わかんないだろうね、普通の人には。
ああ、そうですよね。
うん、
最近は CM やってんのかね。
やっ ってないと思うんだよね。
ちょっと前に宇宙飛行士でプルーン食べてましたけどね。
あ、そうなの。
うん。でもそれも何年か前な気がするな。
プルーンって何なんだろうっていう気も
そもそもね。
あんまり詳しく分かってないんですよ。
なんかスモモみたいな形だったなっていう。そう。見せられても本当にそれがプルーンかどうかは区別つかないもんね。
本当にさ、プルーン専門の農家さんがいるのかね。
あ、もちろんいることはいるんでしょ
う。いや、なんかもう、副次的にできるもんなんじゃないのあれ。
そうね。虫よけにミント育ててますみたいなね。
そうそう
そう。7月22日、茨城県、午後9時10分頃。路上で生徒への露出要求が発生しました。
ん？
男が自転車に乗っていた生徒におパンチュ見せてと声をかけて下着を見せるように求めたということです。
キャラがね。
キャラがね。だ、かけた相手が赤ん坊だったらさ。シーシー出るみたいな感じで。
うん、そうね。
うん、声かけちゃう気持ちもわからなくはないかもしれない。
まあ、あっただからその見た目だよね、この人のね。
ああ、そうか。
これがだから、なんだよ、ハムスターみたいなキャラだったら。ああ、そういうキャラあるかな、いるかな、みたいなさ。
そうね。
うん。
どう見てもハム太郎だっていう、
ね。そうそうそうそう。あるけどね。
もう右手にひまわりの種を持ってるしっていう。うん。それは幼児言葉も話せますがなっていう感じでね。
こういうキャラいたかなって思うけどさ。
そして露出その他まとめて、7月15日、北海道、午後2時15分頃、路上で男性が下半身の透けた下着を身につけているのが目撃されたということです。
うん。
男は30歳から40歳ぐらいで灰色の T シャツに透けたボクサーパンツだったということです。
おぉ、透けたボクサーパンツ。
スケルトンなんです
よ。そんなのあるの？
なんですかね。ビニール製？
おぉ。
もしくは極薄？
それはあったとしても、そういったお店で売ってるんでしょうね。
ねえ。
うん。
見たことはないですからね。
もしくはその極限、まあ、なんだろうね。すごい薄、なんか白いこう伸びるような素材を、うん、ちっちゃいやつを履くと伸びて結局見えるみたいな。
縫い目が広がってね。
繊維の穴が大きくなって
みたいな。大きくなる。
のかな。ちょっと想像つかないね。
でもまあほら、一部では有名な透明なセーラー服とかあるじゃないですか。
ああ、そういうシリーズな
のかな。ね。あれもちゃんと男性用もあるんじゃないですか。
あるのか。
うん。パンツ履いてるからいいじゃないかと。
確かに。確かにね、うん。透過率が何パーとは書いてないとかね、ありますよね。
そうだよね。うん。司法と限界をチャレンジしてたんでしょうね。
まあ、ファッション対司法だよね。
そうです、そうです、
うん。
その、裾野を広げるか、限界を突破するかっていう。
まあ、確かにその、ローライズだってね。ファッションニスタがやってる分にはいいけれどもってなるもんね。
どっからケツかっていう論争ですからね。
そうそうそう。そう
じゃあ、ストッキングの濃いめのやつを直に履いてるのは OK かみたいなね。
確かに見えないもんね。
ね。そのギリギリを確かめていく作業ですよ。
その現行犯の場合難しいよね、その基準がね。
そうなんですよ、おまわりさん基準ですからね。
おまわりさん、これでもエロいと思うんですかなんて厳格なみたいな。
あ4月15日、東京都、午前4時50分頃、路上で男が下半身を露出した事案が発生しました。男は身長175センチぐらい、黒髪短髪で体格はがっちり、黒い女性用下着を頭にかぶって黒いブラジャーを着用していたということです。
おお、
下は出てたんですね。
かん、あ、だから下のやつを上にかぶっちゃったんだ。
そうですそうです。
慌ててて。出がけにちょっとバタバタしちゃってと。
いけない遅刻遅刻っていう。
うん、その場合はやっぱり食パンを口に加えなきゃダメだよね。
あ、うん、そうね。食パンを口に加えて左手にはカバンを持ち。
そうそうそう。
はい。
いけねえって感じがするじゃん、ね。
7月21日、大阪、午後0時45分頃、路上で不審者が通行人に対し陰部を見せつけて徒歩で逃走するという事件が発生しました。不審者は40歳から50歳ぐらい、金髪、セミロングのパーマ風の頭髪、ピンク色のワンピースを着用した人物だったということです。
はあ、
金髪パーマのピンクワンピース。
でも下半身は出てんだ。露出してんのね。
そうですね。ワンピースを着てるとは言ってますけども、丈が合ってるとは言ってないですから。
ああ。確かに、ワンピースのように露出って、だから、まあ、薄くてなのかもしれないしね。
ああ、そうね。うん。レース素材か、短いか、どっちかですよ。
誰だ？ はい、あの、スーパーコンパニオンみたいな感じなのね。
ああ、そうです。
スケスケのね。
温泉街って感じの。
うん。
あ、でももう一個あるか。穴が開いてる。
ああ、うん。ちょっとアクシデントで穴が開いちゃったんですとも言えないぐらいなのかな。
ああ、そうね。あそこで釘に引っかかってった、うん。ビリッといっちゃったんですっていう言い訳はなかなか通じないですよね。
そうね。まあ、これね、うん。まあ、オーソドックスではあるんですけどね。
ねえ。その場合はガム手を貼ってほしいよね。
まあ、こちらから貼ってあげてもいいぐらいです、
ね。こんな時のために本館はガムテープを持ち歩いてるんでありますっていうね。
風紀委員みたいなやつだな。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
タイのやっぱブリーフ泥棒かな。ブリーフ泥棒じゃないな。ブリーフで泥棒か。
回答ブリーフね。
うん。あれなんか間違ってんじゃないの？なんかあの。
お？
いや、俺は日本のアニメが好きで、キャッツアイっていうのがあるんだと。ただ、ちょっと俺のところには、レオタードがないもんでと。
そうね。
ピチピチのやつこれしかなかったんだよと。
そうですよね。
うん、
女があれってことは男はこれだろってことですよね。
ああ、そうか。最低限ってことだからね。
そうですよ。
ミニマム。
なんだ？学校の水着みたいなもんですよね。
そうか、そうか。
うん。
そうだね。そう言われてみればそうか。
そういうことですよ。それだとすると、一つ足りないもんがあるんですよ。
うん。
キャッツカードですよね。
あー、だからそこなんだよね。うん。なんか置いてってほしいね。
そうなんですよ。ちゃんとその盗みに入る前に、そのカードで予告をして盗んでいってほしい。
まあ、携帯だからやっぱチャットだろうね。ピロンみたいな。
あ、刑事の SMS がね。
何？今日か？いただきましたみたいなさ。
そうそうそう。完了通知って感じの。うん。配達完了って感じですよね。
それぐらいしてほしかったな。
そうね。せっかく携帯ショップに入るんですからね。
そこはやっぱり紐付けてほしいんだよね。
ね、いろいろと工夫した方がもうちょっと有名になった可能性があるよね。
なんか人気になりそうじゃん。
そうそうそうそう。
うん、
日本の警察が勝手なあだ名つけるみたいな感じでいろいろと有名になりますよ、きっと。
そう、うん。最後はなんかクラウドファンディングとかでさ、レオタードが欲しいんですみたいな。
あ、
よし、買ってやろうみたいな人と
か。あいつに一式を揃えてやろうって、
ね。そう、一式を。
そうね。だから、一口で1000円、二口買うとスカーフがついてくるっていう。
そうそうそう。それぐらいあってもいいんじゃない、うん、犯罪なんですけどね、と。
そうね。そういうのはちょっと公序良俗に反するんで、うちではちょっとっていう。
やってくれるとこは少ない。
やってくれない。幕開けではやってくれないでしょうね。
何でもありだな、ここはってなりますけど。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。